わけで、広田美恵子さんの登場でございます。
はい、皆さん拍手でお迎えください。
広田美恵子さんです。
すごいでしょ、生広田美恵子さんですよ。
生で見えるなんて。
生で、こんばんは、広田美恵子です。
同じじゃないですかね。
ようこそおいでくださいました、ありがとうございます。
いやもうね、
もう自分が書いたね、くだらないテキストを広田美恵子さんが読むっていう時代が来るとはっていう感じで、僕は妙利に尽きる。
自分の子供の頃に考えたら考えられない
よ ね、もう人生こういう展開が待っていたのかっていう感じですね。
俺あの前にあの広田さんとこういう場でほら、うん、おしゃべりしたのがあったじゃない、その話を、うちの兄は8つ上なんですけどしたらですね、えらいびっくりしてましたよ。
あ、本当に、
とかお前出世みたいな、本当かみたいなさ、そういうことがあったんですけどね。
だってあのね、あのいろいろ書いたんですけれども、うん、それでね、あの赤坂の小さなスタジオで、あの美恵子さんに読んでいただいて、ね、うん、録音したんですけど、はいはい、すごいです、これね、一発ですよ、完璧に、うん、もうね、何回
でも NG がないの、
NG なしですよ、うん、もうね、こういうの初めてね、うん、
すごいなと思って、
うん、ね、当然何回かやっていいとこをつないでいこうかなとか思ってたんだよね、うん、でもね、一発すごいなと思いましたね、さすがにね。
でも結構照れて喋ってたですよ、
やっぱり。
だけど最初なんかでもみんな緊張してたよね、あの
人。そうね、
慣れとる時って、
そう、スタジオに入っても結構緊張して、
うん、聞いてる方もさ、なんか
緊張してる、うん、
あのどうしていいんだろうみたいな感じでしたけどね。
まあ、だから一応僕としてもお色気系と爽やか系と2種類書いてどちらか選んでくださいって、うんうんうん、まあ、爽やか系を選ばれましてですね。キャラとしてね、はい、はい、でもね、うまくいってよかったなと思いました。
ああ、よかったです、
ね、ありがとうございます。
とんでもないです、こちらこそ、ありがとうございます。感
動しましたね、あの日は。
そうですか、うん、うわ、嬉しいです。
だ、私なんかスナックママと一番違うタイプだしってね、あの声質も違うしとおっしゃってたんですけど、うん、
はい、
こうして聞いてみるとこういうママいるよなみたいな、
あるあるあるあるあるみたいな、
え、そうですか、
いるよなっていう、
まあ、だからスナックゆかりを100倍上品にした感じっていうかね。
そういう感じだね。
そう、うん、
で、まあ、あの広田さんの、まあ、キャリアっていうのは結構その子供の時代からずっとあって、で、はい、デビューはあのあれですよね、
61年
の11月、ね、
自分で分かんないってどういうことですか。
で、あの、まあ、カバーポップスの時代に、はい、レコードデビューなさって、はい、まあ、あの頃はでもデビューしたすぐはもう大人気でしたよね。
そうですね、子供じゃないのが出て、うん、ですぐヒット、
うん、もうだってレギュラーすごいたくさんあったんでしょ、テレビとかラジオとか。
そうです、毎日なんか、
まあ、俺も子供の頃よく見てましたけど、
毎日テレビ局とラジオ局をなんか寝る時間が本当になかったですね、
うんうん、やっぱりね、カバーポップスって今言うと特別な存在みたいですけれども、はい、当時はだって洋楽が音楽を引っ張っていくっていう時代ですよね。
そうですね、ちょうどあのウェーブに私がうまく乗ったんですね。だから本当にあの時はもうポップス全盛で、とにかくカバーカバーカバー、だから本当にいい時期に東芝に入れていただいて、子供じゃないのという曲から、うんうん、ずっとバケーションビーマーベイビー、素敵な曲
つよ、まあ、佐々木健二先生の歌詞、
はい、あの天才の方とお
会いできて、うん、
跳躍ですね、
本当、ね、跳躍ですね。
でもやっぱほら、あの美子ちゃん、美子ちゃんって言いやすいから、
はい、言ってください。
あのやっぱ歌唱力がすごかったじゃないですか、まあ、今もすごいけど、昔のあの子供なのに大人より歌唱力があるっていうのはすごいショックでしたけど、
ね、本当に、
ね、あと発音とかね、
発音とか、
うん、そうですね、あの、うん、なんかね、あのすごく子供の頃から、うん、あのうちのお母さんが FEA のずっと、うん、幼稚園の頃からもう毎日朝から晩まで聞いてるんですよ、うん、で子供心になんかいい音楽だな、こんなの歌ってみたいな、で毎日聴いてるうちに覚えるじゃないですか、うん、で英語もデタラメで覚えていくじゃないですか、うん、そうするとまあ 耳で大体本当に言ったら「リアラ」なんて歌いながらジェスチャーつけて
耳で聞いて真似して
ね、真似して、うん、それでニュースがブルブルブルって何か英語で何言ってるか分かんないニュースも真似して、
うん、ニュースも歌っちゃったんですね、
ニュースも歌って
そうです、ね、お母様はそういう音楽好きだったんですか。
すっごく音楽と映画が好きで、あでとにかくなんか洋画大不安、それから本当に、うん、アメリカンポップスが好きで、うん、その影響がすごかったですね、うん、
だってね子供でねその、はい、まあ、小学校、ね、低学年とかそういう頃ですよね、はい、それって周りの子は全然違う歌を歌ってたわけでしょ、はい、
そうですね、学校で教えてくださる歌とか、う
ん、童謡と
か、そうですね、はい、はい、
一人 FEN で覚えた、ね、今でいうスタンダードみたいな、ね、ロックンロール前だよね、それ
ロックンロール前ですよね、
そうですね、ダイナショアとかドリスデイとか、うん、そういう人たちの曲が流れていて、
だから1950年代の、
そうですね、50年代の、だから楽しかったです、ま、毎日も聞いてて、
62年あの1年かにデビューして、はい、その翌年 の, ここにグラフ NHK
というのがあるんですね、そうなんです、実はですね今日マニアが持ってきてくれたんですけど、これはね NHK が出してた雑誌があるんですけれども、62年デビュー翌年 の,、
う
ん、
の4月号っていうのがあって、そこの編集後期に
すごいですよね、
よく本人の談話っていうのが、ミコちゃんの談話が載ってるんですけど、それを見たら、はい、将来アメリカで勉強して本格的なジャズ歌手になりたいって言ってるんですよ。
その頃からはめ
でてすごいですよね将来、はい、将来紅白とかそういうんじゃないんですよね
将来ジャズ歌手、ね、
まあ、ちなみにこのね、うん、美しい保存状態で持ったマニアはヤクミツルさんなんですけれども、さすが、ね、さすがマニアって感じです
よ、ね、本人は今日はいらっしゃってないんですが、
なんかね1ヶ月ダイエットトライっていうのをテレビ局でやらされてるらしくて、どうしても来れないっていう、かわいそうな、
この時って15歳でしたっけ、
まあ、15、6とかそんな、
15か6とかそんなぐらいですよ ね,
ね、
うん、12歳、
うん、あ、12歳、はい、
中学生、
中学 生, 中学生、うん、すごいですよね、
中学1年ぐらいかな、うん、ですね、ね、うん、
もう衝撃でしたね、やっぱり、ね、うん、これね、
この時は子供じゃないので、うん、デビューしたんですけど、
で、すでにだってこの NHK の、ね、表紙になってるってことは、うん、その
夢で、レギュラーで出てたんですよね、
夢で会いましょうとか、
夢で会いましょうがレギュラーで出していただいて、はい、歌のなんか、うんうん、なんかありますよね。
そう、星で、星のなんだっけ、花の星座か。
花の星座、うん、ね、そう懐かしい、うん。誰も知らないですよね。ね、
僕も知りませんでしたけど、花の星座の方は。
ね、うん、まあ、夢で会いましょう、
ね。ょうは結構ね。うん、ま
あ、でも当然中学生で夢で会いましょうに出てたなんて一人ですよね。もちろん。
そうですね。
周りは
大人ばっかりで。
大人、ね、
大人しかいませんもんね。
ね、はい、どういう扱われ方でした。みんな優しかったですか。
あ、とっても皆さんいい、
うん、あ、そうですか、は
い、でよく中村八大さんが可愛がってくださって、はいはい、で八大さんと A さんの曲を
六助さん、
はい、うん、今月の歌っていうのでいろんな歌、覚えてるのは寝不足なのよとか、うん、それから、おいでやすというのも歌ったかな、それからブルーズインブルースとかいう、うん、すごくいい曲いっぱい作ってくださって、うん、
あとはだからあれですよね、渥美清さんとか、
渥美さん、
黒柳徹子さんとか、
そうですね、
コントもやったんですか、そしたら。
コントもやりましたね、うん、で渥美さんは私が子役の芝居で最初子役の役者から出たんですけど、うんうんうん、テレビにその時に渥美さんと共演してたんで、
それがあったんだ、
もう、はい、だからもう夢合いの時でも何でももう、うん、本当になんかこう昔の仲間意識がすごくある方なんで、うんうんうん、なんかもうとても大事に可愛がってくださって、で結構大きくなってからでもアフリカ行くのが好きだったんですよ、渥美さんって。で本当にアフリカはいいよいいよってよく話してて、でこれからアフリカ行くからねって、帰ってきたらまた連絡するからね、ご飯食べようねなんて言って、で帰ってきたよ、うん、でアフリカのいろんなもの買ってきてくださって、これはね、で面白い、あの方映画と同じで、おっちゃんはねって言うんですよ
同じ
なんですよ。もうそれが素晴らしいでしょ、ね、本当にね、なんて言うんだろう、スクリーンがそのまま出てきた、うん、あのこう なんていうのかしら、もうなんかすっごくすがすがしくって、すっごくいい人で、うん、ものすごいいい人ですよ。
なんかね、伝え聞く渥美清志像っていうのは非常に気難しくて、ね、う
ん、なんかあ
の
ストイックでみたいな、ね、あんまり普段喋らないとかいう話、
そういう感じでしたけど、
だからあの子役で出てて、渥美さんもあの浅草でロックでお芝居やってて、うん、それで出てらした時だったんで、うん、本当にそのお互いに、あとこっちはもちろん子供だったんですけど、うん、本当にあのなんていうんですか、なんかこう新人、うん、年は違うんですけど、新人と
仲間意識
で、でそのレギュラーでずっと一緒、うん、そうすると毎週いろんな話してくれるんですよ、うん、おでね、こうでね、こうでね、もうそれが楽しみで、
やっぱり聞き方が良かったんじゃないですか、
うん、いやどうなんでしょう、うん、
やっぱあの反応が良かったんだと思いますね。
そうですか、
うん、当時でも美子ちゃんってあの当時天才って言われてましたからね、そういう面では。
そうですか、
あのいろいろ文献を漁るとですね、
はい、
あの、まあ、例えばその小林信彦さんとかだと、はい、あのシャボン玉美子ちゃんの構成もなさってたでしょ。
はい、してました、してました。
もうものすごい褒め方ですからね、本当に
本当に、
うん、
まあ、だって同世代の他のね歌手の方たちとはちょっと違う異質でしたよね、ものすごくね、うん、
異質でしたか。
異質でした。
だって同じ頃同じような年代でデビューされた歌手の方ってどういう人がいます？あんまりない。
同年代はいませんよね。
ね、
ね、ゆかりちゃんとか、
あ、ゆかりちゃんは同じ
くらい
か。
みえちゃん、うん、それからゆかりちゃん、みえちゃん、あと誰かいたかな。
先輩がだってひばりさんとか、
ひばりさん、ひばりさん、泉さん、ね、
うん、むしろ歌い方としてはそうあれですよね、先輩の方に近い感じですよね。
うん、そうですね、そうですね、はい、すごくやっぱり、ね、ちえみさんも好きで、好きだったです。泉さんも好きだったし、ひばりさんのジャズもすごい好きだったし、あの三人娘はすごいアイドルでしたね。
あ、そうですか、うん、いや映画見たりとか、
映画見たり実演を見に行ったり、
あ、
うん、
でそういうね、美子さんが後に三人娘、なんていうのかな、あれ新三人娘じゃないけど、一時三人娘の映画も作られましたよね。三人娘って言ったらあれだけど、女三人で、
ね、タッチ旅行、
そうそうそうそう、この間 BS で
見た
そうそう、
やってたんですか。
やってたんですよ。
そうですか、
もうすごい面白かったです。
面白かったですか。
はつらつっていう感じ。
あれも渥美さん出てましたよね。
そうですそうです、渥美清が出て、
う
ん、美子さんとあとの2人の女の子が、
う
ん、
OL
の役で、ね、
そうです、 OL の役で、
お金ないけど田舎行っちゃうみたいな、
ね、ずっと花巻温泉とか、あのずっと
珍道中ものだね。
珍道中で、
そうなんですよ、
あれは楽しかったです、ね、そうですね、
シリーズになればよかったのにね、
あれ楽しかったですよ、
でね、その頃っていうのはやっぱりその、うん、もともとカバーポップスですから、カバーポップスからだんだんこう、はい、多分夢で会いましょうなんかはやっぱオリジナルが入ってくるわけじゃない、ね、うん、だんだんこうカバーポップスオリジナルの比率がね、うん、やってくに従って変わってくる
時期、まあ、どんどんこう歌謡曲中心のオリジナル曲中心になってきますよね。
そうですね、あの東芝でずっとカバーポップスをやらせていただいて、うん、そしてコロンビアに変わって、砂に消えた涙っていうカンツォーネに初めて、うん、あのカンツォーネポップスを歌わさせてカバー、うん、これもカバーなんですけど、うん、イタリアン初めて歌って、うん、その後しばらくイタリアのポップスをカバーして、うん、そして筒美京平さんと、
うん、あ、渚の噂、
はい、がこうオリジナルに初めて接していくんですけど、
うん、僕はそのやっぱ子供心にあのこの歌い方でしたね、うん、やっぱあのこうね、今に至る例えばあ行がは行になるみたいな、
そうそうそう
っていうのがなんかどうしてなんだろうって、それから最後はキュッてなるでしょ、
はいはい、
あ、あのちょっと跳ねたり ね、
はい、
あれが可愛いんだよね、すごくね。
そうですか。
ああいうのはナチュラルにこう作っていったものなんですね。あれですよね、歌唱指導とかがあったわけじゃないですよね。あ、
それはなかったですね、うん、だいたいレコーディングの時に、うん、だいたい一人で夜中ずっと小稽古して、でどういうふうにするかなってこう考えながらずっとずっと考えていくうちに、自分で、あ、こういうのがいい、ああいうのがいいってこういろんなことやってみて、それでだんだん出来上がっていって、でレコーディングの日までにある程度 あの自分で完成度をこう高めていって、うん、そして本番に。
そういうのって普通そうなんですか、ね、僕たちがなんか思う歌謡曲のね、トレーニングの仕方って、
はい、
やっぱものすごい先生がいて、はい、なんか叩かれながらこう、
う
ん、こうね、なんか喉から血を流しながら覚えて
みたい
な、そういうイメージがあるんですけど ね、 ね、
そうですね、あの歌を習いたての頃は本当にもう、うん、あの知った激励の知っただけだったんですけどデビューしてからはほとんどもう自分で全部曲のアレンジ、それからボーカルの全てのあの何ですか、その組み立ては全部自分で。
そうなんだ、はい、そういうのってだって他にそういうことは普通の歌手の方はあんまりやらないわけですよね。
あ、そうですかね、なんかずっとそれが目線だから、いまだに自分、うん、あのレコーディングの時はもう自分の部屋にこもって、うん、そして自分で組み立ててって、うん、でどうするかをずっと考えて、そして何度も自分で歌って、うん、いろんなやり方をしてみて、うん、それでこう決めて作っていくって、コーラスの部分も自分で、
そうなんですか、
はい、全部ここでコーラスを入れて、こうしようとかしようとか全部考えて、
じゃあアレンジャーの作業の前半分を自分でやってるっていうことですよ ね、 そ、 すね、はい、多分ね、
それで大体決まったらアレンジの人にこうしたいんだけど、はい、ここはこうやってああやってって全部出して、うん、そしてできてきたのを今度はまたそこからまた作り直して、
じゃあ、ね、逆に言えば言うこと聞いてくれるアレンジャーじゃないと、
ね、そうですね、一緒にこう同じフィーリングで、うん、あの分かってくれる人でないとすごい大変かもわからないですね、う
ん、昔はでもあのほら道録なんか、
そうですよ、
演奏と一緒に歌も歌
う、そうです、あの頃はカバー曲だったんで、うん、ほぼあのアメリカのその音源をそのまんまアレンジで、キーを私のキーにして、で日本語で歌い手が違って日本語で歌って、そしてそのバックは同じアレンジでっていうのだったんで、その 1,2 の3でやる録音が、私の時代はまだカラオケとか今みたいにその小説小説で撮ることができなかったんで、 1,2 の、 1,2 の3で、ですから NG、
そう、
大変な NG 出すと目パンチきて大変なんです、
そうなんだ、
針の後ろで立ってるみたい、だから NG 出せないから、もう本番って言われるともう本当怖かったですね。
あ、じゃあ一つの大きな録音の部屋 で、
そうです、
バンドも全部いて、
で歌い手が隔離だけされて、うん、それでその音を聞きながら、
ヘッドホンもなかったんでしょ、昔
ヘッドホンもやってなかったですね、うん、もう音を聞きながら、だからもう怖いんですよ、
すごいですね、うん、それは
すごい怖かったですよ。でそのうちカラオケになったら、うん、あのヘッドホンじゃなくて本当にこれくらいの、うん、ボックスが目の前に立って、ここから音が聞こえてくる、でこの音を聞きながら
すごい昔の教室にあった
そう
スピーカー、
結構これも厳しいものがあって、要するに盛り上げるときにこの音でしょ、ここの、うん、盛り下がりますよね、
聞こえないでしょ、
そう、だからもうすごい自分でイメージング、盛り上がるぞって一人でもうほとんどスタジオでわめいてますよね、うわとかなんか
プレイバックの音よりこういうのがでかくなっちゃうの、
それで、
まあ、
でもだからもう本当それも結構きつい時代がちょこっとあって、そしてヘッドホンに、
うんうん、
ヘッドホンになってからは自由じゃないですか、こう自分で調節、
うんうん、
だからもう自分で自由にもう自分の世界に入って歌えるから本当に良かったです。今はもっとすごい時代じゃないですか、
うんうん、今もう直しちゃいますから、
ね、ですからね、だから私の時代は本当に厳しい、だからでも良かったかなって、
そうですよね、
その時代、
そうですよね、
うん、
NG 許されない緊張感、
うん、なんかもう今だってこういう状態で NG になったらわなわなみんなするんです何なんだそれはみたいな感じ、
う
ん、
でもそれって録音だけじゃなくてあれですよね、先ほどおっしゃってたテレビの番組も多分そうです
よ、テレビも生本番ですよね、
生本番ですよね、
だからもう大変ですよ、やっぱりこんなになっちゃって、うん、
だってビデオテープ撮りじゃないでしょ、
間違えたらそのまんま放送されてるわけですからね、
そうです、
すごいよね、だけどささっき言って考えてみれば、うん、テレビって朝から晩まで全部生で流してたわけだもんね、うん、
時報とかね、
時報とか CM まで生っていう、うん、もうタイムキーパー発狂みたいな感じ、
大変だよね、
そう、うん、大変、
だってドラマ生なんだからさ、
そうね、
違うセットに行く人が映っちゃったりとかね、
ああそういうミスいっぱいありましたよ ね、
のね、
そうそうそうそう、
まあ失敗したらすごいですね。
だって食事のシーンなんかさすごいよね。だってもうブヨンブヨンのラーメンをさみんなでこう食べててさ汁が全然ないんだ
よ。あの当時
よく見てますね。
俺あのまあ余談ですけどね、事件記者ってあったじゃない
ですか。 あったですね、
NHK のあれ毎週見てて家族で、うん、それで事件記者って必ずラーメン食べるシーンがある
そうなの
なんだけど、あのつゆが全然ないラーメンみんなで食べててさ、俺さ新聞記者っていう人はラーメンのつゆのないラーメンを食べるもんだってずっと思ってたもん中学生ぐらいまで、
あれはきついですよね。や役者さんが
すごいよね、う
ん、
まあでもそれの陰にはあれですよ、今とは比べ物にならないリハーサルの回数っていうのがあるわけですよ、
ね、それはすごいですね、もう本当に、うん、もうリハーサル、まず本読みが始まって、うん、それから本読みが終わるとすぐ立ち稽古、うん、だから本読みの時にほとんどセリフを頭に入れてないと大変なんですよね。だからそれがまたすっごいもうやっぱり結構きつかったです。今みたいにあのシーンだけこのシーンだけって撮るわけじゃなくて、もう続けていくから全部頭に、
最初から全部ね。
そうですよ、だから結構きつかったですね。
だって音楽の現場でもそれからテレビの現場でも、はい、美子さんって一番若い、
はい、
若い役者っていうか、
はい、
出演者ですよね、
はいはい、
あの優しくされる時もあっただろうけれど、やっぱプロの人から見たらね、
そうですね、
やっぱりカチンとくる
っていうと、先輩からいじめられたりとかあった
あるでしょ
う。あ、そうですね、やっぱりちっちゃくてなんかこうタッタンと歌ってるもんだから生意気に見えたんでしょうね。だから本当にその、うん、先輩から非常にいい経験いっぱいいただきましたね
今日はですね、今日突っ込んで聞きたいわけですけどね
鍛えられたんです ね、 ね、
鍛えられましたね。それは
どういう特殊な鍛えられ方したんですか、
ね、そう特殊なねそうですね、やっぱりもう結構芸能界っていうのは結構陰湿な面が多いんですよいびりが陰湿ですね、相当。
あ、いびり、
いびりがすごいですね、
まあ、だってね、若くして出ていきなり、ね、ヒットしちゃった
ら、そうですね、
余計
そうですね、
まあ、いびりの対象には
なるか、ね、なりますね。だから本当にその先輩にはいい経験もらった、今思いますね
本当にためは何ですか、
もうその恐ろしくて口では言えません、
ちょっと 2,3 触りを
触り、ね、
衣装を見せ合わないっていう、
これはね、
まあ、ちょっと可愛いエピソード
です、ね、そうですね、紅白でもそうですし、歌番組でだいたいすごいたくさん出るじゃないですか、ですから、うんうんうん、一緒なんですよ楽屋が。今は本当に個人の楽屋になってるんですけど、今はもう大きな楽屋に昔は入って、うん、そうすると衣装を全部ケースに入って歌いちゃんが入ってくるじゃないですか、うんうん、そうすると最後の本番まで絶対みんな出さないんですよ。
なんで？
いや、嫌なんでしょうね、見せるのが。
そうなんですか、うん、
だからそれは、あ、そうなんだって、そういうもんなんだって覚えて、うんうん、私もそれに習うようにしてい
やだって美子さんが詐欺衣装吊るしてたら誰か先輩が霧を入れるとかさ、
あ、隠すとかね、
隠すとか、
なんかとにかく絶対もう開けないっていうのがありましたね。
違う衣装が入ってたりしたら困ります
ね。あ、それは怖いですね。それからあとは先輩、当時は先輩がまずお化粧 の、 お化粧前っていうのは鍵数が決まってるんです。ですから新人はトイレで化粧しろっていうんで、トイレに行って化粧して、そして衣装だけすいません、衣装着替えさせていただきますって、衣装だけ着替えてその部屋使って、あとまた外へ出てなきゃなんない
んです。外へ出てるんですか、
廊下とかにいるんですか。
そうです、そうです、そうです、
やっぱり
入って先輩人の要するに目の中に入ると邪魔だから、
視界にいちゃいけない、
そうなんです、
そうなん
です、そうなんですよ。だからやっぱり結構きつかったですね。
すごいね。じゃあ挨拶なんか、
うん、挨拶はもうとにかく最初に全部、うん、
まず行かなきゃいけない。
ひろたみえこです、おはようございます、よろしくお願いします、ひろたみえこです、もう選挙ですよ、ひろたみえこですねよろしくお願いします、よろしくお願いします、子供じゃないのでデビューしました、よろしくお願いします、なんてずっとみんなに挨拶して回って。
あ、そうすると反応はどうなんですか、でその先輩どっかと化粧台の前に座った先輩たちは。
あ、先輩はもうまあ、当然ですよね、それはね、だから、うん、っていう感じで
頑張ってねみたいな言葉もなく、
うん、
そうなんだ、じゃあ嫌な思いもたくさん乗り越えられてきたわけですね。
そうですね、まあ、結構、うん、 アスリートと同じなのかなって。
そうなんですか、
うん、な感じしますよね、やっぱりね。結構先輩後輩すごい大変だし、それからそうですね、それから先輩にお茶を持っていくとか、先輩に対してここ言葉をしっかりきちっとするとか、とにかくあの 肩まで揉むことありますもん。
あ、そう、
うん、だから先輩疲れてますかとか、あのお茶持ってきましょうかとか、そういうふうに気使って。
そういう気の使い方っていうのはあのマネージャーさんとかが教えてくれるんですか。
いや、見て覚えて。
あ、見て覚え
て、はあ、ああやるんだって。あ、それで一応それをやらないと大変なことになるじゃないですか、うん、だから一応その先輩の目があったらこうやってお辞儀したい、うん、とにかくもうその今はそんなことないですよ、うん、今はないです、
まあ、今トイレで化粧しないですし、って言われたらそのまま帰っちゃうみたいな。
帰っちゃうよね。
そう、もう帰っちゃいますよみんなだから今はあのそんなに先輩後輩に対してもそんなことはしないし、ましてや肩もむだのお茶持っていくだのとか、なんか弱りますかなんてことは絶対聞かないだろうし、でそれでいいと思います。
まあ、いや一番すごい時入っちゃったもしかして
だからいい経験したなって
これだけどあれですね、このドレスがすごいですね。
あ、ドレスね、
あの、はい、美子さんってあれですよね、特定のデザイナーをつけてらっしゃらないんですよね。
そうですね、
自分で
全部自分でデザインして、ね、で生地をまず最初見て、うん、で生地見てるうちにこんなのいいかな、あんなのいいかなって、でこうドレス、そしてそう、まあ、今回はこれはかぶってないですけど、それにこう合った帽子とか、帽子がすごく好きで、
あ、そうなんだ。
でそういうのをこう頭に飾るものとか帽子とかそんなのも一緒に。
それって昔からそうなんですか。
すっごくファッションが好きで、ですからあのこういろんな歌い手さんの見てると、はい、あ、こんなの着せてあげたいとかすごい思っちゃう。
あ、そうなんだ、
うん、
あ、スタイリストさんなん
だ。やりたい、すごいやりたいですね
それって何でしょう、お母さんの影響とかそういうことなんですか。もうちっちゃい頃から洋服が好きで。
そうですね、うちのお母さんもすごいあの普通の主婦なんですけど、はいはい、すごい好きでしたね。自分であのデザインして自分でこう、うん、ミシンでさーっと作っちゃうんですよ。だから本当にその想像力豊かというか、うん、そうやっぱりそういうの見てて、うん、あ、いいなと思ったんだと思います。
うん、アクセサリーなんかもそうですよね、
自分で作って。
アクセサリーね、選ぶんじゃないですか、作るんですからね。Thank you.